あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。あなたのお口を守りたい。はい、お待たせいたしました。もう待ってね、聞くぞっていう構えをしてくださってるあなたもあなたも多いんじゃないかと思いますけれども、ありがとうございます。今日も倉敷歯科医師会から理事でいらっしゃる木村誠貴先生です。木村先生こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしく
お願いをいたします。通常は他の先生たちがお話しくださるところでは、傍らでは広報ということで、いつもカメラでね、パチパチパチパチ。
もう今年はもう候補は引退させていただきました。
そういうことなんですか。
やっとこさ終わったと思ったら、もうこの担当が回ってきたという、
はいはい、本当にそうでございますか。なんかこういつも後ろの方でカチャカチャっていうよりも目の前にお座りになってらっしゃる木村先生という感じなんですが、この放送で、はい、虫歯や歯周病がいかに恐ろしいかと、ね、いうことは各先生方なんかにも教えていただいたんですが、そのお口の中の病気ですよね、
はい、まあところがですね、
ところが
実はですね、確かにそれは虫歯や歯周病はお口の中の病気なんですが、実はそれだけではないです。なかなかこいつら手広くやっておりまして、
はい、
油断するととんでもないことになるというお話を、今日ちょっとさせていただこうかなと思ってまいりました。
そうですか。油断するとって、まあ、こう油断をしてなくてもなんか少しこうのだらしにするというか、ね、言うと非常に怖いということですよね。そうですね。今日奥の深いテーマ。
そうなんです。もう非常に奥が深うございまして、
はい、
1年間特会引っかえ月ごとにこのテーマで皆さん喋られてもいいんじゃないかと思うんですが、まあ、執行部無茶振りしてきたなという感じがするんですが、まあお口の中の、まあ、虫歯にしても歯周病にしてもこれはもう細菌がしでかすことです。で、まあ、細菌がものすごく小さいんですね、1000分の1ミリがだいたい約1ミクロメーター、
はい、
でじゃあ細菌はというと 0.5 から3ミクロメーターなんです、ね、その1ミクロメーターよりも小さい。
見えるわけは
ない。見えるわけはないんです。
はいはい。
で、口の中でだいたいこいつらは、生活しておりますから、まあ腸内なんかでは生きていけないんですけれども、
あ、口の中だけ
で。そうです。もうお口の中で基本生活しております。で、こういう細菌が誕生した時代にはまだ酸素が作られてなかった、もう昔のお話、大昔のお話。
へ
で、酸素がなくて生きていけたので、逆に酸素が嫌いなんです。ですからお口の中でも歯周ポケットという歯と歯茎の間の深いところに潜り込んだりして悪さをすると。まあ大体歯の汚れ爪楊枝でちょっと先にちょっとついたので、まあ軽く奥は超えるという数います。こいつらが悪さをしていく
んです。とんでもないですね。じゃあもう歯垢が1ミリグラムの中にですね、先生が今言われるように、はい、奥を超える細菌が存在するということなんですね、はいはい、さあそんなすごい、口の中なんですけれども、これは先生ね、どう対峙するっていうか、どう対処すればいいのかっていうのはありますよね。
そうですね。結局お口の中の歯周病菌や虫歯菌の類い、イコール、まあ、もう歯の汚れ、いわゆる、歯垢ですね、プラークと称するものはもう細菌の塊だと思われて結構なんです。小さいですが、あれだけ集まりゃ、数が集まりゃ、もう見えてるってことです。で、当然これはもう1種類や2種類ではないですから、口の中はもう1種類2種類ではございませんので、さまざまな悪さはするんですが、汚れである以上、やはり最終的には何が防衛手段かいったら歯磨きしかないですね。
してるんだよって言っても、実はなかなかうまく取れてない場合が、先生、それは多いですよね。
そうですね。歯磨きをしてるとできてるは違うんです。
大違いですかね。
歯磨きしてますと歯磨きできてるがね、これが意外とちょっと言葉の感性で、あれなんですが、落とし穴です。
あ、 朝昼晩と歯磨きしてますってこうね。
そうです。
模範的回答のようですけれども。
素晴らしいですけどね。
はい。
できてますかっていう話です。
それが。そうなるとちょっと気持ちが慣れてきますけど、できてますかって言われると
僕も多分完璧にはできてないと思うんですけど、
いやもう先生がそうおっしゃるんだったらもういい、
難しいですよ、
ね、
難しいです、
はい、で、
はい、
でちょっといきますけれども、これまあ、歯磨きだけでその落ちてないし、その全身への影響ですよね。
そうですね、
ここですわ、
はい、
で順番に教えてください。
まあ最近弱いを重ねられた方とか寝たきりの方とかで非常に話題になっているのが肺へのまず悪さですね、肺炎ですね、
はい、
これも誤嚥性の肺炎、誤って飲み込む肺炎と書きますが、年を取られると嚥下反射、皆さん飲み込むときに食道の方にスッと行ってくれればいいんですけど、それがうまくリズム的に動かなくなって気管の方に入ると、
結構多いですよね、
う
ん、
いわゆるむせるというやつですね、むせるというやつで、その時に、そのお口の中の汚れも入っていく、で、まあ、入っていっても我々だったら跳ねのけたりもすることがありますが、慢が悪かったり抵抗力が落ちたりするとそこから肺炎になると、ですからもうお口の中だ、もう早速お口の中だけの話じゃもうなくなって、もう肺にひとっ飛び、そのごくりでひとっ飛びですから。
あ、なるほど。
あとはこれもよく昔から言われてますが、はいはい、実は心臓の方にも悪さをいたしまして、
心臓の方に
細菌性の心内膜炎、心の内膜、内側の膜の炎症と書きますが、まあ、心臓への全身に血液を送り込むのに、心臓パカッと半分に割ると弁があるんですね、いろいろ出したり送ったりするのに、はい、その弁にですね、取り付いて悪さをするんです。だいたいこの細菌性心内膜炎の原因菌のほとんどはお口の中の細菌です。だから血中をぐるぐる巡っていって、はいはい、血中を巡って心臓のその弁膜についてそこで繁殖する。でこいつね、白血球が効かないんですよ。
はい、
どういうことですか？白血球自体はばい菌を退治する役目を持っているんですが、白血球そのものをもう破壊する毒素を出すらしいんです。
強いんですね、うん、
だから白血球に駆逐されることなく下手をするとそこで繁殖をしていく。ですからこれはもう飲み込んでどうこうじゃなくて、いわゆる歯周病なんかのポケットなんか歯茎が腫れたりして毛細血管、あれを介していくわけです。
ほう、いやー、次々と聞いてみるとちょっと恐ろしいです
ですね。
まだまだあるんでしょうね、きっと。
もう循環器系でしたら、あと動脈硬化と歯周病の関連があったり、
はい、
あと胃潰瘍、消化器系だったらいわゆる胃 のピロリ菌ですね、検査、
はいはい、
ピロリ菌とよく似た細菌がおりまして、まあ、ピロリ菌を退治する時 の、免疫アレルギー反応が結局歯周病菌もそれから胃の方の炎症も起こさせて悪さをするとかですね、で、まあ、メジャーなのは、まあ、この先ほどの心内膜炎と糖尿病です。もうとにかく糖尿病につきます。
糖尿病、
もう糖尿病と歯周病は切っても切れません。もうここ最近常識ですね、歯医者の間では。
だから歯周病っていうのはね、
もう本当怖いですね。怖いんだ
っていうんですね。これは先生もう少しちょっと詳しく、は
い、なんで糖尿病と歯周病なのっていう話なんですが、歯周病菌がやっぱり出す毒素が、
はい、
その糖尿病を、の悪化を助長させる、どういうことか言ったら、インシュリンが血糖中の糖の濃度をコントロールする働きがあるんですけど、それを邪魔するんです。邪魔してしまう、
はい、
ですから
コントロールできない、
コントロールできなくなってしまう。ですから糖尿病当然も悪化してしまいます。で、糖尿病自体が免疫機能を著しく低下させてしまいますんで、今度は歯周病の方も助長していくと。
ありゃ。
ですから非常に歯周病の方の、糖尿病が深刻であったり、逆に糖尿病を
治すようにすれば少し少なくなる。
そうです、
治療的に。
そうですね、歯周病の治療で糖尿病が改善されたという報告もございますし、 ただもう本当に糖尿病の方の歯周病は治りにくいです。が症状も深刻ですね。
虫歯も怖いと思ったけど、虫歯や本当に歯周病って冒頭で申し上げましたけども、やっぱりすごいんですね。
すごいんです、
ね、うん、まだまだあるんですか。
あんまりね、悪いことばっかり喋るのもあれなんですけどね。いやいや、まだあるんですよ。うん、次はお骨でございます、
う
ん、
はい、
関節炎や骨粗しょう症、うん、ここら辺もまた歯周病菌が1枚噛みます。
うわ、
もともと歯周病院はもう歯がグラグラするのはもう皆さんご承知のと、あれはなんでグラグラするかというと、歯が植わってる骨がなくなっていくからですね。要は骨を溶かすというか破壊していく。
骨が痩せてしまうんです
ね。そうです。で、これまたそういう歯周病菌が毛細血管を巡っていくと、関節のところに蓄積される時があります。関節部分、全身の関節部分。そうすると、当然免疫働くんですけれども、はい、ものすごくその毒素量が多かったり、アレルギーを起こしてしまったりすると、その関節のところで炎症を起こしてしまう。それがいわゆる
そっちの方が強いんですね。
そうです。リウマチ性の関節炎、うん、でこれが腎臓の方に行くと腎炎になるわけです、
うん、
その可能性もあります。
ほう、難儀なことですね。
難儀ですわ。本当難儀ですわ。
お、妊婦なんかはどうなんですか。
そうですね、もう今まで喋ったのはご本人の話、歯周病になったご本人の話、
自分ですよね。
そうです、うん、これは将来の命の話、うんうん、こちらにも悪さをしてまいります。
ほう、
これももうぐるぐるその毒素が回ったりして胎盤を返して悪さをする。
じゃあ胎児の方へも、
うん、そうですね。例えば、うん、早産でありますとか、低体重児性、低体重児の出産の原因の一つ、あくまで一つではございますが、否定はしません。もう当然これが一枚噛んでるよっていうようなこともありますので、特に妊婦さんなんかはお口の中っていうのは自分だけのことでは今度はなくなってしまうので、
いや、なかなか先生難儀ですね。妊婦さんなんかは割とほら、ちょっと食べ物も受け付けないとか、もうなんかお口の中ね、そんなにするとウェッとなりそうなとかあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのもあるしね、なかなか難儀ですよね。
そうですね、非常に怖いと思います。もう今挙げただけでも呼吸器系、循環器系、消化器系、骨格系、それから生活習慣病、あとは自分だけじゃなくて次世代の子たちにまでも被害をなすということですから、
広いですね。
非常に恐ろしい
ですね。予防はどうしたらいいんですか。
もうこれは最初の本に言ったようにもう虫歯や歯周病にならないために歯を抜くかっていったら、はい、そんなアホなことはないわけで。
そうです、それはそうですよね。
じゃあ、物も食べ、いわゆる食べかすがつかないように物も食わんか
ったら、そんなバカなことはない。
霞を食って生きてるわけはないんで、私も芋ようかんやきつねうどん食べたいですから。となるとやはりお口の汚れを取るしかないんです。
そういうことですよね。
それがもう一番なんです、
はい、
ですから日頃のやはり、お口の中歯磨きですね、うん、もう歯磨き、それと
でも上手にできてるかどうかっていうのはやっぱり定期的に見ていただかないといけない。
これは非常に手前味噌な話に聞こえますが、やはり日常のご自分での、管理に加えて、かかりつけの歯科の先生のところに定期的に行かれて、指導を受けたり、ね、プラコントロールを受けるのがよろしいかと思います。
そうですね。もう先生ね、私よく言うんですけど、やっぱりこのコーナーがずっと続いてることによって、皆さん聞いてくださってることによって、定期的に行かれる方の報告がメッセージ多くなりましたね、
うん、ありがたいですね、
だからその一つメッセージをいただけばかなりの人が行ってる、二つはもっとの人が行ってるっていうぐらいの目安にもなるんですけれども、私たち目安にするときに ね、だからやっぱり皆さん、その虫歯や歯周病っていうのはいかにその怖い菌かっていうようなことを ね認識してきてる。
誤解してほしくないのは、はい、これが絶対起こるわけではないということです、はい、恐怖を別に煽ろうとしてるわけではなくて、ただあくまでお口の中だけでは済まずに、下手をするとこういう可能性もありますというお話ですから、だからもう一番身近なのは、歯周病や虫歯で噛めなくなって、ご飯が美味しく食べれなくって、体調が 壊れていくと、うん、体調崩していくと、はい、もうこれが多分一番身近な全身への影響だと僕は思います。
お口の中のことは大切ですよ ね。毎回毎回先生たちが大きな声で言ってくださってるそこのところでございますね。
はい、
わかりました。ありがとうございます。また教えてくださいませ。はい、はい、あなたのお口を守りたいということで倉敷歯科医師会から今日は理事でいらっしゃる木村誠貴先生にお口の病気と全身疾患というテーマでお話しいただきました。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。木村先生ありがとうございました。
お粗末様でした。